聖書朗読を、山本舞菜次第に お願いしたいと思います。本日の箇所は、ルカ2章8節から12節です。新約聖書の109ページをお開きください。2版の聖書をお持ちの方は100ページをお開きください。それではよろしくお願いいたします。
おはようございます。聖書を朗読します。さて、この土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の御使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。
本庁は、恐れることはないと題しまして、中西牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。アドベント第3週を迎えました。ご一緒に、クリスマスの喜びを、毎週毎週共に預かっていただき行きたいと、こういう思いでメッセージをしております。さて、今日は恐れることはないという題をつけましたが、人の一生で、そうですね、恐れを知らない時代って言ったら赤ちゃんぐらいじゃないでしょうかね。で、よちよち歩きが始まりますと、途端に怖いものがずっとこれが続いていくわけですね。幼児だったらカマキリも怖いし、ワンちゃんも怖いしというようなところから始まってですね、やがて物心つくようになる、大人になる。これはもう成績も怖い、仕事もどうか心配、体の健康も心配、あるいは人間関係を恐れを感じる。そして最後にはあなたも私も死という最大の恐れの時があるわけですね。ですから我々の人生というのは、言い方によれば恐れから始まって恐れで終わるということも言えるわけですね。そういう私たちに神はクリスマスメッセージとして、恐れることはない、こう語っていらっしゃる。それを深く覚えたいと思うんですね。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷の姿勢をお取りください。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊いお名前を賛美をいたします。御子イエス・キリストご自身のご降誕を深く味わい感謝し、これをお伝えすべくこの12月が与えられております。恐れることはないと語ってくださる主を深く覚えたく願います。それぞれお一人お一人の中には何らかの形で恐れがあるだろうと思います。今日あなたが語ってくださるお言葉を通して御心が分かり、また確かなご自身のお言葉を通して強められて御心に生きることができる幸いをお知りになることができますように、今からの時を見てに委ねて、尊いイエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。さて、第一にお話をしておきたいことは、クリスマスは恐れからの解放を伝えるメッセージで満ちているということなんですね。今日私は、例えば世界を見渡すとテロの脅威がありますね。自然災害の脅威もありますね。あるいは地震の脅威もあります。ということが、今年は特にテロなどは大きい脅威であるので、心当たりで少し恐れることはないというメッセージをしましょうかと、こういうような意味で、今日の題を選んだではないんですね。そういう、いわば今の必要からだけで話をしているのではなくて、クリスマスということ自体が 恐れることはないというメッセージなんですよ。いくつかの証拠を言いますと、まず第一の主人公マリア、身ごもった時に神からお告げを受けるわけです。恐れないでこのことを受け入れなさいって、恐れるなと言われるんですね。ヨセフ、マリアの婚約者ヨセフにも怖がることはないと言って語られるわけです。そして今日の羊飼いたちも恐れることはありません。つまりクリスマスの主人公たちはことごとく神から恐れることはない、恐れることはない、怖がることはありませんと言って、この恐れることからの解放を神が主人公たちを通して語られている。これがクリスマスなんですよ。ですから何らかの今の時代の必要から怖がることはない、恐れることはないというメッセージを選んでいるのではなくて、クリスマスそのものが恐れることはないと語っているところのメッセージであるわけです。ですから皆さんもそういう神の御心、クリスマスを迎えるにあたって、もちろんいろんな年末のいろんなことがあろうと思いますけれども、礼拝においでになるときにはそうなのか、クリスマスは特に恐れることはないと語られる神の御心を深く知り、味わい、感謝することなのだということを覚えていただきたい。これが第一に伝えたいメッセージであるわけですね。さて第二に、それでは恐れの原因というものは何であるかということを語っておきたいと思うんですね。それは怖いものが目の前にあるということが原因ではない。もちろんそれは直接のきっかけかもわからない。でも目の前に我々の人生において怖いものが存在しますね。この交渉がうまくいかなかったら仕事はうまくいかないかもわからない。これ恐怖ですよね。あるいはあの人と会ってうまいこと話をしなければいけないけれども、これはどうかって、これも脅威でしょう。家族のこと、子供のこと、親のこと、さまざまなことが恐れとなってくる。あるいは病気、風邪ぐらいだったらそんなに心配はしないけれども、重たい病を宣告されたりするともう仕事も手につかなくなってくるわけでしょう。ですから恐れの原因というと目の前にある怖いものを想像すると思うんですよ。でもそれはね、表面的なんです。紀元前800年、今から2800年ほど前にエリシャという預言者の時代ですね。この時代にイスラエルの民はアラムというイスラエルのはるかに強い国に取り囲まれて、軍隊に取り囲まれて、もう風前の灯火であったんです。でエリシャのしもべたちは、先生、アラム軍が取り囲んでおります、私たちはもうダメですと言ってもおののいたんですよ。その時に預言者エリシャは神に祈ります。神様、どうか彼らの目を、心の目を開けさせてください、そしてあなたがいらっしゃることをどうか知らしめてくださいって祈るんですね。そうすると心の目が開くんですね。そうするとなんとアラム軍が外側にはありましたが、その内側に神の軍隊が取り囲んでいた。彼らを守っている姿がはっきりと分かったんですね。そういう話が列王記というところに出てくるんです。これから分かることは、恐れの原因というものは、それは決してこの何らかのきっかけになっているような内容があるからというのは表面的なことであって、見えないところで守られている神の御手を見ないで、見えるところだけで判断をしている心の状態、これが恐れの原因、究極的な原因なんですね。 見えないところで神が守っていてくださるということ。中世の時代はですね、一人の人間に何人の御使いが取り囲んでくださっているかということを、そんな、私から言わせればそんな議論をやるんですかと、何人でもいいじゃないですか、神が守ってくださるでいいではないですかと思うんだけど、中世の時代はそんなことを事細かく調べたりもしたんですね。1000人以上なんていうような考えもあったわけです。いずれにいたしましても、目に見えないところで神は私たちを守っていてくださる。倒れることがあっても真っ逆さまに倒されはしないというお言葉さえある。クリスチャンだって怪我をするし、病気にもなるし、時には人生につまずき倒れることもあるわけですが、真っ逆さまに、つまり致命的な倒れ方はしない。神が守っていてくださるからだ。その神の見てを見ないで、見えるところしか見ていないがゆえに恐れてしまう。これが究極的な恐れの原因なんですよ。ですからよく私がお話をするように、聖書という書物は見えない世界を映し出す書物が唯一の本なんですよ。それまでは本屋さんに行っても、もう見える部分のことをどうするか対処するかハウツーものばっかりがあるわけでしょ。でもそうではなくて、聖書という書物は見える世界はそうかもわからないけれども、見えない世界ではどんなことがありますかということを語ってる本、これが聖書なんですよ。信仰というのは、今まで自分の見える部分だけで判断してきた自分、人生の主役を神に譲ることなんです。オギャーと生まれてからは、自分の考え、自分の何かという主役は自分だったんですよ。ところが、まことの神が私を愛し、計画し、祝福し、我々を変えてくださるお方がいらっしゃる。そのことが分かるようになってくる。そうすると、主役が私ではなくて神なのだ。神様、どうか私の王座に、心の王座に、人生の王座にお座りくださいと明け渡すこと、これが信仰ですね。こういう信仰を持つということが大事なんですね。イエス・キリストがお生まれになった、それはまさに表面的なことで恐れ惑う私たち、この私たちに見える世界においても見えない世界においても全ての主であられるイエス・キリスト、このお方がお生まれになりました。単なるキリスト教の教祖、そんなの表面的な考えです。あなたの人生、命も祝福も全部神のものでしょ。あなた眠っている時にも心臓を動かしているわけじゃないんですよ。血管に血液を送り込んで一生懸命に寝ずの番でやってるわけじゃないでしょ。眠っている時にはそういうような営みへ導かれているに過ぎないでしょ。全部は神の恵みでしょ。その主役であられるお方が分かるようになりました。私は自分の小さい考えを今置いて、自分と自分の考えを置いて、あなたこそ主役です、私の人生をどうか私が最も生かされるものとしてお使いくださいと明け渡すことが信仰ということもできる。イエス・キリストが生まれになった、この方こそ我々のための救い主だということなんですね。それが恐れの究極的な原因、このキリストによって根本的な問題が見えるようになってくる、そういうことなんですね。第三にお伝えしたいこと、それは神が人に恐れるなと語られる奥義ですね。 恐れるなというメッセージにはもう一つの素晴らしい奥義というものがあります。それは神が人に恐れることはないと語られるとき、それは目先の何かを怖がることはないというようなそういうメッセージではなくて、今まであなたが経験したことのない素晴らしい人生の祝福というものを我々にお示しになる時の上等手段なんですよ。皆さんが聖書をこれからお読みになって恐れるなと語られている時に、必ずその後に神がこうするからとか、こういう祝福があるからとかいうように語られる、いわば最初の語りかけが恐れることはないということなんですよ。例えて言えば、ここでもそうでしょ。恐れることはないと言った後、イエス・キリストの誕生を知らされるでしょ。一番最初は、もっと旧約聖書の中にはありますが、皆さんのご存知の話で言えば、あのモーセの十戒の映画にあるようにですね、エジプトの奴隷であったイスラエルの民が解放されて、やがて約束の地カナンに行く。そのカナンの旅を進めていく中で、やっとの思いでエジプトの王様は解放の許可を与えたんですが、しまったってあいつらを逃がしてしまったということを追いかけるわけでしょ。そして戦車に乗ってエジプトの王様はイスラエルの民を追いかけていくわけです。そして紅海までやってくる。前はもう紅海が広がっているわけです。後ろを見ますとエジプトの軍隊が退去してやってくるわけです。戦時詰められるわけです。挟み撃ちというか、川と軍隊に挟まれていくわけです。そういう中にあったんです。すると人々は文句言うんです。モーセ、あなたは私たちをここで殺すために連れてきたのかって言って言われるんですよね。そういう文句も聞くわけです。その時に神は、モーセ、あなたの手を、杖を天に差し伸ばせ。そして、恐れることはない私の技を見よって神がおっしゃるんですよね。どんなことが起こったか、映画で語られているように後悔がふわーっと分かれるんですね。二つに真っ二つに分かれる。聖書学者たちはこれは地震の時のようなあの津波が起こる前のこういうことだということがあるんですが、まあ分かりません、分かりませんが、いずれにしましても神は全能でありますから、水を止める、川を止める、海を止める、陸を避ける、そういうことは神の見ての中には可能でしょう。実際紅海は二つに分かれるんです。そしてイスラエルの民はそこを通っていくわけです。エジプト軍が追いかけてきたときに海は元に戻るんですね。恐れるなっていうのは、単に我々が恐れていることをやめなさいという意味ではなくて、あなたも今まで経験しなかったような素晴らしい人生計画というものをあなたに示す、その時のメッセージの語りかけの最初なんですよ。ですから恐れるなという言葉を聞くということは、とても恐れていることがあるからこそではあるんだけれども、同時に今までの知識経験を超えた神の偉大なる技を体験していくことになるわけです。私の話をお明かしして終わりますが、私はまあクリスチャンになってから毎日聖書を読むようになりました。そしてある時、神が私を神の言葉を語る者として召されている、これ証明と言いますが、証明を与えていらっしゃるんじゃないかというように感じるようになっていったんですね。福音を述べ伝えよう、私はあなたを使う、こういうような言葉をどこを読んでも私は召されているのではないかと思うようになっていったんですね。そしてとうとう確信をしたわけです。 で、私はこの話を両親にどうしてもしなければならない。だって進学校、寮生活ですから、そこで家を離れることになるわけで、両親に言ったんですね。お父さん、お母さんと、ちょっとお話をしたいことがあるということで、ある晩、話をしたんですね。で、来年の春、僕は牧師になるべく進学校に行きたいと思うって言ったんですよ。そしたらね、まあ家族の中で私一人がまずクリスチャンになったんですよね。ですから両親も、長男で大きな仏壇がその時はあったんですね。そういう父親ですし、じーっと腕を組みをしながら聞いていましたが、マサオな、私のマサオと言うんですが、マサオな、お前が交通事故になってあの時いろんな不安があったんだと思う。お父さんも分かっとる。で、教会に行ってまあ何らかの救いを得た。それはありがたいことだ。で、それで治ったんだろうと。で、それはそれでいいじゃないかと。病気になって病院に行って治してもらって、いつまでも病院にいるわけじゃないだろうと。家に戻ってくるだろう。だからお前も治ったことは感謝で、それはそれでいいじゃないかってうまいこと言うんですよ。それもそうだなと思いましたが、で、私はちょっとまた言ったんですね。お父さん、そうなんだけど、病気が治ったものとして、例えばこんな素晴らしい治り方があったということで、今度は僕はお医者さんになろうと言って医者になる道を求めても不思議じゃないでしょ。私もうまいこと言ったでしょ。な、父親はまた腕組みしました。まあ、笑ってますけどね、その時もう必死ですよね。まあ、母親はね、何が不足で、中西家の何が不足であんたはそんなこと言い出すの、不満があるの、あんたを大事な子供として育ててきた、それをまるでそんなことを否定しているかのような、進学校に行って牧師になる、何が不足があるの。もうお母さんはあんた親でもない子でもないって言って泣き出したんですよ。たまりませんでしたね。まあ、こっち側としてはもう進学校に行くことはもう腹を決めてるわけですよね。だからこそ行ったんですけど、父親からはそういう具合に反対される、母親からは泣かれてしまう、もう親でもない子でもないなんて言われる、もうその場面は決裂ですよね。で、その晩夜夢を見たんですね。道を歩いてるんですよ、私が。で、道を歩いてるときに二股に分かれてるんですね。分岐点なんですね。で、こっち側にはね、女の人がいるんですよ。この女の人は母だっていうことは分かりました。それで泣いてるんです、やっぱり。で、ああっとこう思ってるわけです。そして反対側の道を見ると誰かいるわけですけれども、この辺りまで分かるんですね。しかし顔は見えないんですよ。で、白い衣なんですよ。そして手を差し出しておらんですね。ここにね、釘の跡があったんですね。もうイエス様だとすぐ分かりました。何もおっしゃることはない。それで私はこっち側の方に行こうとすると、母親が泣きじゃくるわけですね。と思って目がパッと目を覚ましたんです。そして私は布団の上に正座をしてお祈りをしました。神様、あなたは私を救いに導き、今度はこの救いを伝えるべく召そうとしていらっしゃる。私はそう信じています。でも両親は大反対。そして私は両親を愛してます。 神様、これから私はあなたに従いますから、どうか両親をいつの日か救ってくださいと言ってお祈りしたんですね。で、来年の春、両親からも喜ばれる祝福も何もなくて、もう家には戻れないなと思いながら、まあ進学校に行くのはもう喜びでも何でもなくて、もう悲壮感、これしかない、親に泣きつくなどということはもう金輪際できないし、ただただ神に頼っていくということしかない、悲壮感ばっかりだった。で、進学校5年生活を寮生活いたしました。やがてまあいろんな導きがありまして、今後のところに来ました。そうした時、今まで一生懸命にこの今後の町の人々に福音を伝えていたわけですが、ある時迫られたんですね。親はどうするのだということですね。それで、神様はお許しくださいと、両親を救ってくださいと、こういうように祈りを、進学校入学前に祈りをいたしましたけれども、私は両親への証しを怠っていました。もしも何らかの連絡があったら、今度は福音をちゃんと伝えます。と言ってたら、3日してから母親から予想さえしない電話がかかってきたんですね。実はな、あんたが始めた仕事とかいうものをお父さんがいっぺん見てみたいというふうにやって言うんですね。行ってもいいかって言うんですね。もう先ほどの3日前の祈りをしておりましたから、私は来ていいよ泊まってって言ったんですね。で、その日日曜日の朝、まあ土曜日に来たんですが、日曜日礼拝説教いたしました。そして礼拝の説教を終えてから、まあ両親がいるわけですから、まあ緊張もしながら話をしたわけですね。そして人々と交わり、クラスもし、そして夕方になりました。で、もう一泊するっていうことですね。それで私は、お父さん、僕は何の親孝行もできてない息子で大変申し訳なく思ってるって、だけどもしも僕に親孝行ができることがあるとしたら一つだけあるように思うので、それをしたいけどさせてもらえるかなってこう言ったんですね。いや、そりゃ親孝行してくれるんだったらありがたい話じゃ、やってもらおうということになったんです。お父さん、死の備えができてる、ガクッと。いや、できてるよ、保険も入ってるし、まあ蓄えも少しはある。いや、そういう話じゃない。実は聖書によれば、人間はこの与えられた命をどう使ったかということを、死後に裁きを受けないといけない。そして神の前に罪を持っている者は永遠の裁きに服さないといけない。聖書はそうはっきりと書いてある。お父さん、今から言う実戒ありますね、モーセの実戒、あの実戒短く言うから、お父さんはどんな人であったかということをちょっと心に問うてみてくれる。第一、まことの神、第二、第三、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十と短く説明しました。お父さん、これによって人間は神の前に裁かれるんだけど、お父さんは大丈夫って聞いたんですね。私も罪人だと思うって言ったんですよ。そう思ってもらえんの、私も罪人だ、どうしたらいい。いや、どうしたらいいって、もうそうしたらね、お父さん、実はその罪から救ってくださるお方がイエス・キリスト、名前は知ってるでしょう。イエス・キリストが私たちの罪を全部引き受けて、十字架にかかって罪の裁きを身代わりに引き受けてくれた。だからそのイエス様を救い主と信じるときに罪も許されて、なんとありがたいことに永遠の命までいただける、天国行ける。僕はもうちょっとした後から行くから、お父さん先に行くことはできる、待っててほしい。お父さん信じるって言ったら、私も信じると言ったんですよ。そしたら、お父さん、あとは祈りだけだから短く僕が祈りを区切ってお祈りをするので、僕の後について祈ってくれる 天の神様、天の神様とこういう概念。分かったということで、天の神様、天の神様、もう祈りの途中からもう涙が出てきてしょうがなかったんですね。この父親がこんな素直に幼子のようになって信仰の告白をするのか思ったらですね、もう嬉しくて嬉しくて、そしてイエス様を救い主を信じます。アーメン。祈りが終わりました。そしたらですね、家内がお茶を持って入ってきたんですね。家内の名前はミサオというんですが、私の名前はマサオで、家内の名前はミサオで、マーとミの違いだけまあそんなんどうでもいいですけど、ミサちゃん、私もね、天国に名前を連ならせてもらったよってはっきり言ったんですね。そうですか、嬉しいですね。で、父親は信仰生活の基本、これからお母さんと一緒に主の祈りを書くから、毎朝これを食事をいただく前にお祈りしてねって言って書いた。で、その日はまあ喜びのうちに帰りました。その泊まって帰りました。それから2、3日してから電話がありました。母親からでした。この前はありがとうと、あのね、あんたにはずっと言わなかったけどね、お父さんね、あんたが進学校行ってる間ね、5年間ね、ずっとね、喘息の発作が出てね、止まらなかったんよ。毎晩ね、喘息の発作でね、苦しんでたん。だけどね、日曜日から教会に行って帰ってからはね、一回も喘息の発作が出ないでね、ずっとね、気持ちよくね、寝てはるのよ。ありがとう。お母さん、お父さんと一緒に主の祈り祈ってる。祈ってるよ。という、そういう素晴らしい恵みを見たんですね。進学校行く前、私はもう不安と孤独と必死な思いと、喜びなんてなかったんですね。これから人生どうなるか、親子断絶のままずっと人生終わるのか、そんなふうに思いました。けれども恐れることはないということは私の人生においても現実となったんですよ。恐れることはないと言われた神は、時間はそれぞれ神の御心の中にはありますが、神の大いなる技が行われる前の語りかけが恐れることはないなんですよ。ですから皆さん、どうぞクリスマスが近づいてくる、その時に私たちに恐れることはないと根本的な信仰を教え、そして解放を与えてくださる神を覚えて感謝していただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、恐れることはありませんとあなたは羊飼いに語ってくださいました。マリアにもヨセフにも語ってくださいました。私どもこのクリスマスはまさにあなたが私たちに対して恐れることはないと語りかけてくださる時であることを深く思います。私どもは表面的なことに一喜一憂いたしまして、目先のことに心を奪われて恐れてしまうものであります。しかし聖書を通して分かることは、見えない世界でどなたがいらっしゃり、どなたが守っていてくださるのかということを私どもは知らされます。人ではなく、あなたが厳然として存在していらっしゃいます。そしてまた、慈愛に満ちた神は、我々を守り、支え、真っ逆さまに落ちることのない人生を約束をし、帰りくださいます。恐れることはないというメッセージが、同時に、今の当座の恐れを解放するとともに、私どもに究極的な祝福のメッセージであることも、改めて覚えさせられてありがとうございます。お一人お一人がそれぞれ置かれている状況、この一年の終わりが近づきますと、さまざまなしわ寄せもやってくるし、またさまざまなそれらのゆえに不安を覚えていらっしゃる方も多いと思います。どうぞ神が語ってくださる恐れることはありませんというこのメッセージの深い意義を深く体験して、あなたに自分の人生の主役を あなたにお譲りできますように、心からお願いいたします。尊い救い主イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。